日本中がサッカーで沸きました。の中にはブラボーと叫んではしゃいだ人もいるでしょう。新しい景色をという合言葉のもとに選手たちは懸命に努力してくれました。応援もしました。クロアチアとの一戦は夜中の放送でした。見た人は相当眠かったはずです。私も3時まで見てました。天の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。洗礼者生まれは救い主とはこのような姿だろうという予想を持っていました。まあざっくり言うと厳しいこの裁きを携えているだろうと、そういう予想をしていました。予想していた姿と耳につく姿とが違っていれば確かめたくなるのも当然です。洗礼者ヨハネは弟子をイエスのもとに送ります。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。使わした洗礼者ヨハネの弟子たちが行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさいと告げられたその光景は見たことのない新しい景色だったのでした。使わした弟子から新しい景色を聞く洗礼者ヨハネは態度を決める必要があります。思い描いていた救い主の姿を見ることができなかったので、もうイエス様を諦めようか、あるいは思い込みを捨てて新しい景色に自分を委ねるか、いずれかの決断が必要でした。最終的に洗礼者ヨハネは新しい景色に身を委ねる決断をします。後にヘロデの妻ヘロディアの策略で命を落とすことになりますが、その時にはすでにまだ見ぬ新しい景色に思いを馳せていただろう、私はそう考えています。思い込みを捨てて新しい景色に自分を委ねる、この態度は今はまさに私たちに求められていると思います。それは新しいミサの式次第です。もう皆さんも引っかかりもかかり間違いしながらやってるんですけど、司祭も間違ってる、まあ、そういう中で思い込みを捨てて新しい景色に委ねる、それが試されていると思います。最近はですね、この、まあ、中田神父のことを先に言うんですが、セーター俳優の招き、もうずっとこの30年ですね、神の子羊の食卓に招かれたものは幸いって言ってたわけですよね。それを一旦世の罪を取り除く神の子羊と言ってから、神の子羊の食卓にって言わないといけませんね。まあ、ただそこまでこう一人でなかなかお祈りをした後にですね、口から出るのは神の子羊のあっなるわけです。まあ、先週の説教の続きで言うなら、間違った人は平日に来なさい、平日に何かしなさいということですから、まあ、私も何か追加してしなければいけないんでしょう。ただ私のことを棚に上げて言うなら、言い間違えた人はその回数だけ平日のミサにおいでなさいと言ったんですが、それらしき人が来たのは一人だけでしたよ。主任司祭が何かこう祝言 忠告をして、信者が見向きもしなくなったら、そろそろ教会を移動するべき時が来たんだと考えなさいと、私は先輩からそう言われました。ともかく私たちは新しい景色を見る機会を与えられているのです。昔の方がもう何も見なくて言えたのでよかったなと思っているでしょう。しかしその思いを横に置いて、御座の中で私たちを招いておられるイエス・キリストに委ねてみましょう。信頼をしてみましょう。神様は私たちに新しい御座の式次第を通して人生の中でベスト8に入る、そういう御座を見させてくださるはずです。考えてみてください。馬小屋にお婿様を置きます。そのお婿様は大概こう手を開いているお婿様じゃないでしょうか。でこの手を開いているというのは司祭とか司教様が招いているそういう姿に私は重なるんです。で司教様の招きの場合は平和が皆さんと共にと招きます。その時にその御子様を見ながらですね、また司祭と共にって言うんでしょうか。私はこれからはまたあなたと共にと当然答えるべきではないかなと思っているわけです。新しい景色を見るためにこの思い込みを捨てて委ねてみる、そういう対抗説、交換説にしていきたいなと思います。